ご理解第46節。痛いのが治ったのでありがたいのではない。いつもまめながありがたいのぞ。百味の恩食がいただけることもありがたいが、何を食してもおいしいことは、それにもましてありがたいことであります。地獄で仏とか、暗夜に光明とか申しますが、信心して極楽の境地を開き、いつも仏の中にある世界を想像していくのです。今朝よりある夫人のお届けに信心をいただくようになって、私の周囲の人たちがみんな良い人に見え、親切な人ばかりであるのに気づきました、と申されますので、すでにあなたの周りは観音様や菩薩様ばかりですね、と申しました。いつもまめながありがたいのぞ。いつも健康であるということが実は奇跡的なことなのだと申されたりいたしますね。確かにそうだと思います。あるお話を昨日伺っておりましたら、広大無辺なおかげという表現がをなされておりました。その広大無辺なおかげ、よく使うことがありますね。お道でもそれこそ広大無辺なおかげをいただいておりますというような表現をされますけれども、そういうのは大体において、まあ普通においてというのでしょうか、ここにありますような、痛いなのが治ったのではありが治ったのがありがたいのではない、いつもまめながありがたいのぞというような、いつもまめなである、いわば病気をしてその病気が治った、だから広大なおかげをいただいている、広大無辺のおかげをいただいている、まあというのではないと、まあそれもありましょうけれども、そうではなく、健康にないつも健康である、お天道様にがお照らしくださえている、雨が降っている、いわばまさにまあ空気がある、水がある、いや、いわゆるそれら私どもをお生かしくださっているさまざまなことから、お米もある、まあさまざまなご恩恵に預かっているわけですけれども、それらを称して広大な広大無辺なおかげをいただいておりますと、いわば今まで気づかなかったおかげ、神様がお生かしくださることのためにお天道様をお照らしなさり、水をくださり、また空気をくださり、健康をくださっているさまざまな、まあ何と言いましょうかね、いわゆるお道でいうところの信心はせぬでもおかげはやってあるという、そういう今まで気づかなかったおかげ、それこそ病気をして初めて健康のありがたさがわかると言われますように、それこそ健康であるということがどれほどありがたいことであるか、まさに広大無辺なおかげをいただいておりますといったような表現で使われることが多いように思うのですけれども、今朝いただきますのは、まあ誠のおかげとか言われますね、真実のおかげと言われたり、その広大無辺のおかげというものは本当はどういうものを称して広大無辺のおかげと言ったり、真の誠のおかげと言ったりするのかということについてなおですね、いわゆる普通に言うところのおかげは、これは自分にとって都合のよいように、それこそ病気をしない無病息災であるとか、命をいただいているとか、まあ自分にとって都合のよい事柄が起きてきた時におかげであると普通は認識しておりますね。そこがまあ違うと、まあ巡りということをやりますが、師匠は巡りは思い違い考え違いだと教えてくださいます。ですから 私どもにとって都合の良いことがおかげだ。まあ都合の良いというのは牙城牙欲私利私欲を満たす私どものわがままな願いを叶えてもらうということにおいての都合の良いという一般的な都合の良さですね。これをおかげだというご利益だという、それがそもそもまあ巡りだということになりますね。勘違いだ、思い違いだと。本当のおかげはそうではないと。では本当のおかげというのは何かということになりますが、今朝いただきますのはよく人の悪い人のことをあの人は人面獣神だと言ったりいたしますね。いわば人の顔はしているけれども心は獣のような心だと、それで悪いことをするというわけです。その人面獣神ということを今朝は人面神神、まあ神神と読むのでしょうかね、人面人神と読むのでしょうかね、まあ漢字で書きますと普通のは人の面ですね、面ですね、それに獣獣の心ですね。これを今朝いただきますのは人の面、人の面、それに神の心といただきました。本来人面神神でなければならないというのですね。そこを目指さねばならないというのでしょうかね。なぜならばそれは人間氏子は神の氏子だからだと、人間は神の氏子だからだと、神の氏子、子供が正しく成長すれば神になる。しかしそれこそカエルの子供がおたまじゃくしとしてこの世に生を受けた、あるいは蝶々の子供が青虫としてこの世に生を受けた。ですから青虫である間は青虫としてのおかげをいただかねばならない。これはまあ当然といえば当然のことですね。青虫が蝶々のおかげをいただいても役に立ちませんね。それこそおたまじゃくしがカエルのようなおかげをいただいてもダメですね。カエルは水の中でなくても生きておりますから。しかしおたまじゃくしがおたまじゃくしにカエルと同じおかげをと言ってそのおたまじゃくしを自ら出す、死んでしまいますね。おたまじゃくしはやはり水の中でおかげをいただかねばならない。それが成長すると正しく成長してカエルになると水の中から出ることもできる。いわばその時その時のおかげをやはりいただいていかねばならないということなのですけれども、人間は神の子であるけれども人間として今この世に生を受けている。ですから人間としてのおかげをいただいていかなければならない。これが人面だというわけです。人間は人間としてこの世に生を受けた、神の子である人間が、神に帰っていく人間がということでしょうかね。人間としてこの世に生を受けた、カエルの子供であるおたまじゃくしが水の中におたまじゃくしとしてまあ命を受けた、生まれたということになりましょうかね。ですから水の中で生活する生きるためのおかげをおたまじゃくしはいただかねばなりません。人間はこの世で人間として生きるためのおかげをやはりいただかねばなりません。そしてそのことを人間として生きている 人間として生かされていることに対して広大無辺のおかげをいただいておりますというのはちょっとおかしいぞということなのです。いわば人間が人間として生を受けているということ、それは本当の意味においての広大無辺のおかげではない、誠のおかげではないということなのですね。では何が誠のおかげなのか、広大無辺なおかげなのか、それはおたまじゃくしがカエルになった時に初めて、おたまじゃくしが成長してカエルになった時に初めて広大無辺なおかげをいただいております、誠のおかげをいただきましたと言えるわけですね。まあ、もちろんそこからのおかげも、カエル、おたまじゃくしがカエルになって、カエルになってからのおかげというものもありましょうけれども、とりあえずはおたまじゃくしがカエルになる、成長するということが誠のおかげをいただく、まあ、証しでもあろうというわけです。ですから人間が誠のおかげをいただくとか、人間が広大無辺なおかげをいただいて神に帰った時に、神の心を心とする、神に成長した時に、まあ、生き神とも言われますが、その神の心に成長した時に初めて誠のおかげをいただいたということであり、広大無辺なおかげをいただいたということになるというわけですね。ですから心も育っていない間に、まあ、誠のおかげをいただいておりますとか、広大無辺なおかげをいただいておりますとか、それはちょっと変だなということになりますね。私どもがいただく広大無辺なおかげ、あるいは誠のおかげというものは、心が育って初めてその言葉が使えるというのでしょうかね。ですから私ども人間氏子にとって誠のおかげというのは、私どもの願い事が叶ったり好都合に行ったり、人間世界におけるいわゆるおかげではない、私どもの心がいよいよ育つということ、これが誠のおかげなのだと。そして心が育ち、いよいよ神様の心を心とするような心になった時に、すなわち天の心、地の心、日月の心がいよいよマスターできた時に、それこそ広大無辺なおかげをいただきました、いただいております、誠のおかげをいただいておりますということになるのだということなのですね。まさに人間の顔をしているけれども、心は神の心だと。人面心身ということになった時に初めて、誠のおかげをいただいたな、広大無辺なおかげをいただいてくれたな、と神様が喜んでくださる、ということになるのではないでしょうかね。ですから、誠のおかげというのは、ただ私ども人間世界での人間の願い事が叶ったり、思うように都合の良いようにいくことが誠のおかげではないと。ですから私どもにとって都合の悪いこともあります。右と願って左、左と願って右となるようなこともあります。しかしそのことを通して心が育つ、もう一回り大きな心ができる、人を責めないような心ができる、豊かな心ができる、大きな心ができる、その時に初めて本当の意味においてのおかげをいただいたということになるわけですから、右と願って左、左と願って右となることは、おかげをいただくため、誠のおかげをいただくための、なんて言いましょうかね、前兆ということになりましょうかね。 ぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。